皆さんこんにちは、ペリステーションの二宮です。
高見です。
今回はエピソード19かっこ裏現代史手帳2022年12月号、自分たちの作品を読むのコーナーです。このコーナーは現代史手帳新人投稿を読むの裏企画として始まりました。編集部では現代史手帳に投稿する前にお互いの詩を読み合う合評会をしています。その内容をそのまま聞いていただくことこうというのが趣旨になります。今回の収録は2022年10月に行っています。今の僕たちは現代史手帳投稿欄の結果を知らない状態で話をしています。お互いの作品へのありのままの評価をお届けしますということで、
はい、
今回も投稿する前に、ね、
10月か、10月に撮ってはいるけどもうこれで今年は最後系だよね、はい。
そうだね、最後だね。
12月号。
うん。
まあまあ、まだ10月なんですけど。で、まあ10月って言ってね、もう今年終わりだけどね、もう。
そうだよね、本当に。
もう終わった、終わったみたいなもん。2022年終わったみたいなもんだよね。うん、
終わったみたいなもんだね。早いもんで。
まあ、2022年の投稿もね、なかなか頑張っていますと。ユリカもね始めたしね。
そうですね。そうだね。ユリカ始めたし、ちょっと史手帳の方が今年はなかなかね思うような結果が出ずっていう感じなんだけど。
そうだね。なんか思うような結果は出ないけど、結構あの選評面白い、うん、盛り上がってるって感じだよね。
盛り上がってるよね。
うん、
なんか僕らの読む技術みたいなのもちょっとずつ上がってきてるような感じもしてますかね。
はいはい
はい。
じゃあまあ今回は投稿の作品を読んでいきましょう。
そうですね、やっていきましょう。
じゃあどちらからにしますかね。
したらどうする。じゃあゆうやからいきますよ今日は。
あ、じゃあ僕からいきますか。
いきますか。でゆうやくんの、
まあ、はいはい、
うん、あ、ゆうよ。
今回はあとかいとかについての詩、
はい、
っていうのをまあ書きましたね。
はい。今回は一編だね。
そうだね。史手帳は一編だね。
うん。
まあ史手帳もちょっとどうしたらいいかわからないっていうのはね、投稿として見るとあるんだけど。でもまああんまりねそこ意識しすぎてもあれかなと思って、まあ普通に書いてみる。
いつも通りな。
うんうんうん、
まあ今回はそのセックスについての詩、今回はというか、
うんうんうん、
まあ、前回がどうだったかちょっとはぎ覚えてないけど、
うんうん、
まあ、まあ割とゆうやの中では取り扱うことが多いテーマの作品だよね。まあ今、まあ、セックスというかフェラチオの最中というか、
うんうん、まあ行為中みたいなね。
そうだね、行為中なんだけど、
はいはいはいはい、
いきなり前世で私たち殺し合いしてたら、
はいはいはいはいはいはい、っ
ていうとこから始まるじゃん。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
まあ、この発想はやっぱりあれなの、いつも通りこのインパクト持ってきたくてどうしようかなみたいな。
そうだね、なんか結構なんかそのそうだね、まあそれもあるんだけど、なんか最初にそういうなんかのが出てきたから、うん、なんかそこをなんかこう考えて書いてみようかなみたいな。だからなんか結構前世、うん、まあ、前世来世今世みたいなさ考えて、
うんうんうん、
まあ結構その日本では結構ある考えなのかなと思ってて、
輪廻転生的なね。
そうそうそうそうそう、
うん、
なんかそういうのをなんかこうある、まあセックスの中にこうぶち込んでみようかなみたいな、
うん、うんうん、
まあなんかちょっとなんか不思議な女の子みたいのを書きかけたら面白いかなと思って。
はいはいはい。その、まあ、この詩で一番僕的に面白くて気になるのはやっぱタイトルの中にもある「あ」とか「い」とかの、
うんうんうん、
この表現かな、
うんうんうん、
行為の最中のあとかいいとか、
うんうんうんうん、
っ ていうのだよね。まあお互いあーとかいいとか言ってるんだけど、
そうそうそうそうそうそうそう。まあこのなんかタイトルも結構ちょっと新しい感じにはしてみたかな。
うん、
なんか今までだったら前世と来世についてとか、
うん、
まあ今世についてとか、まあそういう系にするかなと思ったんだけど、
うんうん、そうだ
よね。まあ、あえてなんかこう主題の方を取らないで、
うん、
なんかこの自分が主題と考えてる方っていうのかな、その詩の主題がどこかは別として、うんうん、自分がなんか最初に思いついた主題とは別のところでなんかこうタイトルを取ってみようかなみたいな。
うん、
あ、そしたらなんかこの「あ」とか「い」とかっていうの結構いいかなと思って。
うんうんうんうんうんうん、確かにね。なんかやっぱこの感じ、タイトルがね結構なんか前も言ったかもしれないけど、なんかタイトルで詩の雰囲気って変わるんだなっていうのは思った。
うんうん、はいはいはいはい、はい、
僕もこれ読んだ時に、
はいはいはい、
ゆえやが書いてる詩、いつもたくさん書いてる詩なら、他の詩ならその来世の詩、
はいはいはいはい、
今世の詩とかそういうこと言うかなって思うんだけど、あとかいいとかについてっていう風にすると、
はいはいはいはい、
どっちかっていうとその行為をしてるこの2人のことに関する詩にテーマがなってくると思うんだよね。
うんうんうん、
で、すごい真剣なセックスではないかなっていう気はした。真剣なセックスっていうのが何か、まあ、っていう問題あるかもしれないけど、
はいはいはいはい、
とりあえずそのこうなんて言うんだろうな、すごい二人が愛しちゃってて情熱的なセックスみたいな感じではなくて、もう結構習慣化されてもいるかもしれないし、
はいはいはいはいはい、はい、
で結構慣れがあるよね。
はいはいはいはい、
正直言ってこういう会話をしながらするセックスってさ、
はいはいはい、
まあかなりお互いのこと信頼しないと言えないと思うんだよ。
うんうんうんうんうん、
行為の最中に
ね、前世
前世でこれ試合してたよねみたいな言わないよね。
なんかあれだよね、こうそのなんていうのかな、ちょっとなんかこうヒロイックな感じっていうのかな、ヒロイックっていう、
うん、
ヒロイックみたいなさ、なんかこう、うん、ヒロインとかヒーローになりたいみたいなさ感覚がちょっとあんのかなと思って、うん、なんかこう、うん、今世はいいみたいな、
うん、
だから来世と前世は良くなかったみたいな、うん、なんかそれってさすごいなんかこうなんか理由にならない理由じゃん、な何言ってんのみたいなさ。でもなんかそれってなんかこう、うんうんうん、納得したい、今世を納得したいみたいなさ、
うんうんうん、
なんかこうのもあんのかなと思うんだよね。
なるほどね。
そうだからなんかそれがなんかちょっとこうまあ、うまくいってるかいってないかは別として、
うん、
なんかこうあんまりこう慣れちゃってる感じがするっていうのはなんか多分そういうとこなんじゃないかなって思うんだよね。
なるほど。
そうそう、別になんか今世だけ話してればよくない、ってか普通今世だけじゃん、そのカップルとかの話ってさ、
うん、
別に来世とか関係ないけど、うん、なんかあえてこうなんか出すみたいな、しかもそれがなんかセックス中に出すみたいのって、なんかこうセックス自体はさ、うん、行為として 点なわけじゃん、その1時間とか2時間とかのさ 点の行為なんだけど、
うん、
でもそこになんか前世と来世と今世みたいな考えが来るとさ、すごいなんかでかい線の中のなんかこう点になるみたいなのがあるかなと思って、
うん、なるほどね。
そうそうそうそうそうそう、だからなんかちょっとふざけてというか、
うん、
ふざけてなのか、なんかこうマンネリしてきてみたいなのでこういう話をするんだけど、うん、なんかそれってすごいこう、うん、 まあなんていうの、数奇な感じがするというか。
その僕が読む時はこの今世来世前世の考えっていうか哲学みたいなところがこの詩の中にこう大きく響いてる感じはあんまりしなかったかもしれない。どっちかっていうと、まあ確かに優雅的な夢をすればまあ確かにそうだね。
まあ、なんかちょっとパーツ的な感じになっちゃってるみたいなことだよね。
まあっていうかなんだろう、すごい結局ふざけたトークみたいな感じだと思うんだよね。
そうなんだよね、この2人が話してると。ふざけた感じだよね多分ね。
そうそうそう。
うん、
でそれをこうセックスの最中に、なんか暇つぶしみたいな感じで話してるっていうのは、その目の前の行為自体にも集中してないし、もう結局なんかこの2人の気持ちが今どこにあるのかがだからよく分かんないみたいな状態だから、この詩の最後で結局俺とは違う男と結婚したっていう風なクライマックスになるのはなんかまあ必然的な終わり方なのかなっていう気がする。
なるほどね。
すごくこの感じ、これを読んで思ったのは、東さんの、東ひかりさんってあの僕らペリーズに、表紙のね、ペリーズボリューム2の表紙のを書いてもらった漫画家なんだけど、東さんのなんかあの表紙の作品とかなんか通じるものを感じた。
なるほどね。
やっぱあの作品も現実逃避っていうとかなりざっくりしたまとめ方になっちゃうけど、その今この目の前にある現実っていうのをどう受け入れないことを、受け入れないことをどう受け入れるかみたいなことを書いてるような気がしてて、で同じようななんかこうコンプレクシティっていうかこう複雑な感じがこの詩の中にもあるかなって気がした。
なるほどね。
だからそうね、結構読む、でも読む人が読んだらすごく分かる感じをすると思う。今自分生きてるこの瞬間っていうのを集中できてない人っていうのは結構いるような気はするんだよね。でこれ例えば結局俺とは違う結局俺とは違う男と結婚した、まあ、あかりちゃんがね、結婚したみたいですけど
らしいですけど、
はい、まあじゃああかりにとってなんかそれがベストな選択だったのかっていったらこの詩の中からはどうなんだろうね。ベストかどうか分かんないし、まあ俺がどうなってるのかもこの中では語られないから、その俺の今っていうのも分かんないし、なんかそういう余白がいいよね。なんかまあもしか確かに前世とか来世とかの話が関係なさそうで実は関係してんのかもしれないね。
なんか前世とか来世とかってさ結構好きかって言えるというかさ、
まあ確かにな
んかさそういう俺結構そういうことって結構好きで、なんかこう好きかって言えるところって結構重要なんじゃないかみたいな思うわけよ。なんか事実よりもさなんか好きかって言える部分の方がなんかその自分のなんかこう 人間性みたいのが出るというか、
うん、
でもそれは良くも悪くもそうであって、
うん、
だからなんかこう良くも悪くもなんかこう面白いなって思うんだよね。
あ、
だからなんかそういう、ね、なんかこう決定づけられないことみたいなことが世の中には実際は、うん、まあ9割方そうなわけじゃん。
まあ9割9分9厘
そうと言っても過言ではない、うん、からなんかそこの部分をなんかこうどう考えるのかみたいな、
うん、
っていうのがなんかこうちょっとこの2人の関係の中で面白い感じになったらおもろいかなと思って。
うん、そうね、人と人の関係性を描くことに関してはもうこの2年でだいぶゆうやは上手くなってると思う、う
ん、まあ、特に男女関係のね
うん、まあ、あえて言うなら、まあ
恋とか、うん、
そのどっちかっていうと男側の目線から見てる人との関係っていうふうに僕は思ってるんだけど。
そうだね、俺もそう思うな、うん、
別にそれが悪いとかっていう話ではなくてね、
うんうんうん、まあ女側もねかけたらいいんだろうけどね。
まあそれはむずいで、
いや無理でしょって話になってきちゃうね。なんか逆にさ、うん、なんかこう書くみたいな話に なっても多分書けないし、
うん、
多分書いて出来上がったものが多分すごい失礼なものになると思うんだよね正直
あ確かに、ね、
やっぱりなんかこう、うん、ステレオタイプってあると思うから普通に。
そうだよね、
そう、うん、でなんか逆になんかそれを気にしすぎて書いちゃってもそれもステレオタイプじゃん。
うんうんうん、
だからそこからやっぱりその抜け出せないと思うんだよね、その女子側から書くみたいなことになってくると、
うんうんうん、
まあ、だからなんかこう俺は男だから男側から書いてるっていうだけの話なんだよね。
うんうんうん、
だからまあできればね書きたいっていう気持ちはあるんだけどね、まあ、なかなか手が伸びない、うん、手が伸びないし腰が重いよねやっぱり。ちょっとなかなか取り組むには骨が折れるなみたいな。
うん、まあ僕は書く必要もないかなって気はするけど ね、無理には、
うんうん、
あとどっちかっていうとその、まあ、ジェンダーとかさ、
うんうん
う
ん、
そういうのってまあ、女性から見る女性側の視点っていうのがさ、
うん、
まあ、すごくずっと無視されてきたっていう歴史があるから、まあ、そこ見ていこうよっていうスポットライト当てていこうよって、まあ、そういう流れが今あって、まあ、それはあの僕もその通りだと思うんだけど、
うん、
逆にまあゆうやのようなこう男から見たその人との関係性とかをこう好きらに書く、うん、っていうのはあんまりないような気がするよね。
そうなんだよね、
うん、多分だけど、まあ、僕もこれ書けないのよ、ゆ
う
やの作品は絶対。
うん、
だから結構すごいなって僕は思うんだけど、ゆ
う
や、まあ、ゆうやがそれを、まあ、僕の中でこういうの書けないのは多分なんだろうね、結局僕の中にプライドみたいなのがあるからだと思う。なんか自分自身こう赤裸々にこう出すみたいなのがやっぱ気恥ずかしさが多分あるんだと思うんだよね。
はいはいはいはいはい、
だからこういう感じで書けない。
ああなるほどね、
うん、絶対に無理だと思う。でもこういうのを書いてくれる人がいるっていうのはいいなと僕は思うから、う
なんか一つ俺の中でそれも基準になってるちゃなってるんだよね、
うん、
なんかちょっとこれ書いたらまずくないみたいなことをあえて書いてこうみたいなのはあって、
うん、
まあ普通誰も書かないよなみたいな、
うん、
でもなんかそれもさ、なんかある種こう無視されてきた真実というかさ、まあ隠されてきたことなのかなとも思うんだよね、うん、
そうね。まあ、
まあ。
ずっと昔に遡れば英雄なんとかさ、まあ、叙事詩とかもあるしさ、そのこう壮大でどう活躍してきたのかみたいな、ヒーローを描くっていう詩はたくさんあって、でそれがこうもっと内省的な詩になってくるきて、まあそういうのが現代だと思うんだけど、でもその内省、自分の中のその人間の内を描いた詩であっても、どうなんだろうね、日本に、まあ、僕は知らないだけで、あるんだろうね。まあ数は多くないんだろうけど、でもやっぱ優也がこういうふうに書くっていうのはいいかなと思うけどね、僕は。
まあなんかエロティックな詩っていうのはさ、結構あるのかなとは思うんだけど、なんていうのかな、なんかこういう書き方をしてる人は俺はいないんじゃないかなとは思ってるかな。なんかちょっと幼稚というか、幼稚な感じがするというか、なんかこう未熟な2人というか、でなんかそれをあんまりこう綺麗に書こうとも思ってないわけよ俺は。
なるほど。
なんかこう今っぽい感じがいいかなみたいな。だからなんか
もうこ
こう
の、
綺麗に書いてるやつって結構いっぱいあると思うんだよね。
あるよね。なんていうか、ロマンチックでもっと美化されてて。
でまあそういうのもね、ある一部の界隈ではあるのかもしれないけど、まあこっちも一部の界隈だと思うんだけど でもなんかそっち側だけ取り上げられててもなんかさ、ちょっとこっち側も取り上げてよみたいな気持ちもあるというかさ、まあ、取り上げてよというか、まあ、こっち側にもなんかこう美的センスというかさ、芸術とかがあるんじゃないのとは思うわけよね。
そうだよね。まあでもすごいいいと思うよ。まあ、幼稚って今言ったけど、確かにその通り、セックスってやっぱセックス書いてる人からしてもやっぱちょっと恥ずかしさがあって、そういう美化したものになるんじゃないかなと思うのよ。
まあ確かにね。村上春樹なんかめちゃそうじゃない？めちゃくちゃかっこつけるやん。
まあ確かにね。
まああれはあれでね、なんかいいっていうのはさ、もちろんわかるんだけど、なんかリアル
そう
な
ね、
の
まあ
かみたいな、どうなんだろうね。なんか小説の中のリアルと言葉の中のリアルとまた現実って違うもんね、実際ね。
まあね、まあ春樹はまだリアルはリアルな方かなって僕は個人的には思う。まああれはまた優也が書いてるのとは別なリア
なん
ル
か
かなっ
こう
て思う。
伝わってはくる感じはあるよね。
優也のはもっとなんか、なんだろう、まあ今風っていう言葉は確かに結構当てはまるかもしれない。けど、この雰囲気だけは今だけに通じるものじゃない気がするよね。なんか会話の内容はどうであれ、こういうのは、こういうセックスもずっとあったんだろうなって読みはできると思うんだよな。
確かにね。まあ、前世と来世だけで言ったら昔の方がありそうだよね。
昔の方？
昔の方がそういう会話はありそうじゃない？
そういうこと？まあ確かにそうかもしれない。
まあそんな感じかね。
そう
まあ
ね。
いつも通りにまあまあかけてるぐらいな感じかな。
いや別に、なんだろう、まあこう、もうずっと毎月僕ゆうやの作品読んでるからさ、
一番読んでるもんね。この世で一番読んでるからね。
この世で一番読んでるし、この世で一番精読してる自信はある
間違いないね。
あるんだけど、まあごめん、ちょっと正直やっぱ人間だから、そのやっぱ慣れみたいなとこはあるんだよ。でも書いてることをこう紐解いていった時に、 今こう喋ってるようなことは思うから、やっぱそこはゆうやの詩で評価されるポイントかなって思ってる。
はいはいはいはい、
評価されてほしいなって思うポイントかな。
まあ、俺もな、俺もされてほしいんだけどな。まあそんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はいはい。
作品は。
ありがとうございます。
あざす。
では続いて、
はい、
二宮豊さんの詩の方に移っていきましょうか。産毛色のギャング。
本当にね、タイトルちょっと決まんなかったわ。けどまあとりあえずやっていこう。
やっていきましょう。なんか結構このパターンのなんかやつってたまに出てくるよね。
あ、そうだね。まあ一番書きやすいんだと思う。
ああなるほどね。
うん、
なんか最初に読んで思ったのは、うん、やっぱちょっとタイトル負けしてるかなとは思った。
あ、
タイトルはすごいいいと思ったよ。タイトルだけその、
うん、
パッて出てきた時でもなんかおもろそうだなとは思った。
うん、
産毛色のギャングって産毛色って何色みたいな、どういうことみたいな。
それは僕も思った。
うん、でもなんかちょっと内容はおもろそうだなと思った。
あ、
けどなんか読んでみたらなんかちょっとイメージしてたタイトルのイメージとは中身ちょっと違ったかなとは思ったね。でなんか結構なんかコメントするの難しい作品だなって思った。
あ、はいはいはい、
思ったっていうのをまあ前提に話していこうかなと。
うんうんうん、
なんて言えばいいんだろうな、なんかやっぱつながりがないって思ったね。
うん、
ただなんかこの第二スタンザに出てくる方天だよな、うん、これね、方天が第四スタンザとかにも出てくるし、
うん、
なんかこの語り手の中ではなんかつながってんのかなと思うんだけど、
うん、
ちょっと俺は分からなかったっていうのはあるかな。
うん、
あとなんかこう SNS とかが最初に出てきて結構なんか現代風な言葉、
うん、
となんか法典とか、
うん、
あとなんだっけ、恵比寿とかさ、
うん、
ヤグラとかなんかちょっとそういう古い言葉っていうのかな、
うん、
まあ、あんまりこう日常会話では使わないような言葉が出てきてるっていうのもなんか一つ気にはなったかな。
うん、
なんかこれはネドさんとしてはどういう感じだったのかな。
まあどういう感じなんだろうね。
なんか結構そういう感じだかな、俺もなんかこれどういう感じなんだろうみたいな。なんかそれがなんかこうなんかまだ良さに変わってないような気がするのね。
うん、
なんかこう良さになんかこう反転する瞬間って何なんだろうって考えてたんだよね。
うん、
ただちょっと分からなかったっていう。
うん、まあね、
なんか最初の方はちょっとあれなのかな、現代皮肉みたいな感じなのかな。
まあそういうのはあるだろうね。
なんか
僕も、
はいはいはい、
なんとも言い難いけど、でもこの感じってやっぱり書いてて一番僕の中ではまあ、うんうん、頭使わずにこう自分の感性の赴くままにまあ書ける。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
まあ、一番しっくりくるはしっくりくる。
まあちょっとなんかあれなの、なんかジャズ的なノリというか、なんかその場のこうコード進行みたいのだけあってみたいな、うん、あとはノリでいきますみたいな
そうね、そういう感じなのかな。
うんうんうん、なんかこういうのってさ、なんか他に書いてる人っているのかな。なんかこういう感じの人っているの。
どうなんだろう、こういう感じ。
そうそうそうそう、うん、なんかさ現代史とかってさ結構なんか難しいみたいな言われるじゃん。
うん、
でもさなんか意外と読んでみるとさなんか一貫性があったりするじゃん、うん、普通に。なんかこう、うんうんうん、あこの詩ではなんか大体こういうことが言いたいんだなみたいな。
うん、
だからなんか意外となんかこう難しいみたいな言われるけど、なんか結構、うん、みんななんか一本筋みたいのがあって書いてんじゃんみたいな、なんかこうある法則みたいのがあって書いてるみたいなさ、
うん、
感じがなんか一つあると思うんだけど、
うん、
なんかこのニノさんの書き方ってなんかこう、
うん、
書き方以外に法則がないというかさ、
うん、
なんかこうなんだっけ、あの寝て起きたら速攻書くみたいなさ、
うん、
なんかそういう感じだよね、どっちかっていうと。夢日記的な、夢日記的な感じなのかな。うん、
どうなんだろうね。でもこれもう原型ないぐらいに書き換えてるんだよ。
ああそうなんだ。
うん、だから人多分最初のやつ単語って最後のこの2スタンザぐらいは最初に書いたとことちょっと残ってるんだけど、
うんうんうん、
もうあとはほぼ全部なくなって、書き換えの中でこういう風になってきたんだよね。
うんうんうんうん、
まあ、僕はねいい、面白いなと思っちゃうんだよね、自分で読んでると。やっぱり言葉の割と僕の中ではまあ面白く書けたなと思ってはいるんだよ。
うんうんうんうん
うん、
なんかこのスタンザ分けっていうのはさ、なんかこう、うん、何かあるのかな。なんか分けると結構分かれてる感が出ちゃうと思うんだよね。ただ分かれてるのかみたいな疑問もあるんだよね。
これはでも分かれてっていいと思うんだよな僕は、うん、どうなんだろうね。なんか自分の中である程度どういうテーマを書きたくてっていうのを説明できる時はまあ言ってみれば英語と日本語の詩とか、もっと書くという四角い感じの詩になるんだよね。
なんかちょっと今の聞いて思ったのがさ、
うん、
なんかあの英語のやる前のさ、
うん、
詩でさ結構なんか分かる詩みたいの結構あったじゃん。
うん、
なんか分かる詩はさ、だからニノさんが書く分かる詩ってさ結構分かりすぎちゃうというかさ、
うん、
感じがなんかするんだよね。なんかこういうことが伝えたいんだなみたいな、
うんうんうん、
でも今回これ出したのってさ多分分かりにくい部類っていうか、うん、ほぼ分からないみたいな感じのなんかスペースにいると思うのよ、
うん、
でその日本語と英語のやつってさなんかその両方が混在してる感じがするのね。その分かりやすいような気がするんだけど結構分からないとこもあるみたいな。
うん、
だからやっぱなんかそこのなんか間みたいのが結構いいのかなって思うのよ。
なるほど。
でなんかそれのなんかこの一番ニノさんが今までこうやってきた中でなんかこうそのなんていうのかな、出しやすかった形式が日本語と英語っていうだけだと思うのね今のところ。 だからなんか今回出してきたやつとなんかその英語のやつ書く前に書いてたなんか分かりやすかったしみたいな俺が言ってきたのって多分何個かあると思うんだけど、
うん、
なんかそこのこう間をなんかこう狙うような日本語だけの詩みたいのもなんかできるんじゃないかなって思うんだよね。
なるほど、狙えるのかな。
なんかこうちょっと意識としてなんかさ、でもこれでさ両方の意識があるわけじゃん。こう分かりやすく書いてる時の感覚みたいなのと、うん、こういうのを書いてる時の感覚っていうのがあるわけじゃん、
うん、
だからそれをなんかこうガチャンコさせてだんだんこう、うん、チューニングしていくというか、
うん、
なんかね、なんかその日本語と英語の書き方がさすごいいいなって思ってるんだけど、
うん、
でもなんかこの日本語の書き方だけ、日本語だけの、まあそんな書き手もなかなかいないと思うんだけど、英語と日本語で書くパターンとさ、うん、日本語だけで書くパターンがある書き手もいないと思うんだけど、うん、あんまり、
うん、
なんかその日本語だけで書くパターンの、うん、なんかこうがある気がするんだよね。だからなんか、
うん、なるほどね、
なんかちょっとこうちょっとなんかもったいない感じが俺の中でしてるというか、
うん、
なんかこうどっちかにね偏っちゃってる感じがするんだよね、その今までのを読むと。
なるほど。
だからなんかそれをなんかこうガッチャンコさせられるようななんかこう感覚みたいのが、
うん、
なんかどっかにあると思うんだよね。だからなんかそのさっき二度さんが言ったみたいにさ、なんか確かにこの詩って、うん、別につまらなくはないわけ。
あ、
なんかこう最初の一対一スタンザとかもやっぱり単語のさこうつなげ方とかってやっぱ特殊だと思うし、
うん、
ただなんかこう全体で見た時になんかちょっとぼやけちゃうみたいなのはあると思うのね、
うん、確かにね。
だからなんかその意味がさ結構わかるみたいな言ってたやつもさ、
うんうん、
別になんかその伝えたいことがさ面白くないわけではないと思うわけ、うん、毎回、
うんうんうん、
でもなんかこう全体が見えすぎてるというか、
うん、
だからなんかこうぼやっとしちゃうよねみたいな。だから結局なんかこうなんかフィールドが違うんだけど、
うん、
なんか同じようななんかこうなんかこう欠点が出ちゃってるというか、
うんうん、
ただなんかどっちもこうそれと同じように長所があるわけだから、
うん、
なんかそこをこうなんかガッチャンコだから、まあ日本語と英語のさ詩書いてるじゃん、うん、あれは多分ねそれをガッチャンコしてる作業だと思うんだよね。
マジ？
うん、
なるほどね。
だから
そういうことなんだ、うん、
そうだからなんか分かるようで分からないって結構言わない、その英語の時にさ、これってなんかどうなんだろうみたいな、うん、
確かにね、
なんかこの英語聞いてるよねみたいなさ。
あ、
だから英語がないとさ、ね、多分ダメなわけ、逆に考えると。で英語だけでも多分ダメなわけじゃん。でもなんか2つあるとなんかいいっていうさ、
あ、
だから多分英語と日本語のやつはその英語を混ぜることでなんかその右側と左側のガッチャンコになってると思うのよ。
なるほど。
だからそれをなんかこう日本語でやるみたいな作業はまた別レールの作業になると思うんだよね。だからなんか
いやもう、うん、
日本語と英語だと多分ニノさん自然にできるんだよ、それが多分無意識に自然にできてるんだと思う。いや多分そうだと思うよ。なるほど。だって一応ニノさん英語も結構喋れるじゃん。
そうだね、
だから英語話者でもあって日本語話者でもあるから、うん、なんかこうどちらも自然に出てきてるんだけど、うん、多分ねちょっとね、うん、人格が違うんだと思うんだよね。
ああ、
でそれはあると思う。そのなんかズレがなんかこういい感じになってるみたいな、
う
ん、ただ日本語にしちゃうとさなんか人格が揃っちゃってる気がするんだよ逆に。
あ、人格が揃って、それ結構面白い表現ですね。
なんかそのズレみたいのがなんかなくなった、
うん、
ないかすごいあるかなっちゃってるんだよね。
あ、
だから今回のはなんかすごいあるパターンというか、
あ、
だからてかもうなんか人格なくなっちゃってるみたいな、なんか AI みたいなことになっちゃってるみたいな。
ああ。
だからなんかその間みたいな。だからそうだよね。こっち今回出た産毛のギャングが AI だとしたらさ、なんか前まで書いてたなんか分かるような感じのやつは人間がなんかこう書いたなみたいな。でも英語と日本語を掛け合わせたやつはさ、なんか AI と人間が混ざったような感じってことだよね。
うんうん。
だからなんかこうちょっと違和感があるわけよ。
なるほど。
でもなんかその違和感こそなんかこう、
うん、
人間がこう考えるべきとこなんじゃないみたいな、その、
うんうんうんうん、
英語と日本語で書いてるその詩の主題とは関係なく、そういうなんかこう社会的意味というかさ、
うん、
が出てくると思う。
まあこの手の詩って僕タイトルをつけられないんだよね全部。まあこれタイトルつけたけど今回。もうだから自分でも、まあ確かにな、自分の中の感覚でいいだけになっちゃうとそれはそれで違うもんね。
まあそうね、なんかこうなんて言うんだろうね、
面白い。いやでもね、なんかそこはね、
うんうん、
分かるんだよ、
うんうん、
その趣味で書く詩とその文学としての詩というか、
うんうん、
まあ別に どっちを意識して書くって必要もないとは思ってるんだけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱなんかなんだろう、文学とかアートとしての詩になるんだったら、詩を書くんだったらやっぱね、なんかやっぱ詩の作品を通してこう読者と、ね、どっかでつながることになると思うから、
うんうんうん、
完全に確かに読者を置いてけぼりっていうのは違うよねっていうのは分かるんだよね。
なんかでもどうなんだろう、そこ結構ちょっと聞きたいとこでもあるんだけど、英語と日本語の詩をさ、うん、書いてる時ってさ、こう読者のこと考えてんの、
うん、いや読者のことは考えてないけど、
うんうん、
まあ、確かに読者のことは考えてないわ。
そうだからそこじゃないと思うんだよねやっぱり俺はさ結構考えてる方だと思うのよ。なんかその読み手っていうのがいる前提で書いてるのね俺は。やっぱり読み手がそこにいて読んでくれてるみたいな、
うんうんうん
うん、でまあ自分が読み手の分身みたいになって読んだとしたらみたいな感覚が確かにあるから、うん、まあ俺はそういう意味ではその読者みたいのがやっぱり想定されてるとは思うんだけど、
うん、
だニノさん の英語と日本語のやつからはあんまり読者の想定は感じないよね。
まあ確かにね。
だからなんかこう読者に分かるようにっていうよりはなんかこうニノさんの中のなんかこの感覚みたいのが重要だと思うんだよね。それがなんか英語と日本語で考えるとうまくいくのよ、なぜか今のとこね。
まあでも一応僕の中でも読み返して書き換えてるから、まあ、
うんうん、
あの僕っていう読者を満足させるためには書いてるのは書いてると思うかな。うん、なるほどね。
うん、だからなんかねちょっとね惜しい、まあ、なんかもったいない気がするんだよな俺的には。
確かにな
んかもう一個道がなんかあるんじゃないかって思うんだよね。そしたらなんかパターンが2つになるわけじゃん、
うん、
まあ2つというかこうなんか楽しめるというかさ、
うん、
なんか結構英語の方を書くの意外としんどそうだなっていう印象があるのよ。
うんうん、いや英語の方はね本当にね時間かかるんですよ。
そうだよね。だからなんかこっち側のさ詩の感じでなんかまた違う味みたいのが出せたらさ、やっぱり
でもやっぱあれかな、サクッと書けちゃうっていうのが僕の中でちょっとあんま間違えた 感覚の指標なのかな。そのやっぱサクッと書けるっていうのはなんて言うんだろうね、なんかち違うんじゃない違うんじゃないって僕のことなんだけど、
なんか部分部分で使うのは全然いいと思うんだけどね。ただ全部やっぱサクッと書けちゃうのは違うっていうのはあるかもしれない。
あの英語の日本語のやつもサクッと書いてるは書いてるんだよ、日本語の部分は。
あ、
割と、
はいはいはいはい、
今度英語にじゃあ英語どうするみたいな時になってからが長い。
ああ、なるほどね。いや、どうなんだろうどうなんだろうな、
ちょっと編集っていうかもう。
でもニノさんあんまり手加えすぎてもさ結構失敗するパターン多いじゃん
うるせえよ
これやりすぎじゃないみたいなさ
まあ確かにそれはある、
そう、
それはある。
だから結構それが難しいところなんじゃないかなと思うけどな。
そうだね。
だ俺も結構サクッと書けるタイプなのよ。書くと結構パンってできるタイプだから。
あ、
だから今回出したやつも、
うん、
もう最初の8割ぐらいはできちゃうのよ1回でパーンって。
あ、
でそっから変えるか変えないかみたいな。
うん、
だから8割ぐらいはかけてて、それがそのまま10になる時もあるわけ、うん、俺の中では。あ、これが10だったっていう。
はいはいはい。
でまあほとんど変えないくて、
うん、
で8割書いて読み直してダメだなと思ったらもうそれはもうゼロになっちゃうわけ。だそういうのも中にはあるけど、
うんうんうん、
それはなんか俺が今まで書いてきてそのニノさんの反応とかさ、読んでくれた人の反応とか見て、うん、一番最初に書いたのが一番いいっていうのが結構もう俺の中の定石というか、だいたいなんかそういう風になってるから、まあ、あとはなんかちょっとさすがになんか読みにくいところは整理したりとかぐらいだから、だからなんか最初の感覚みたいなのも一つなんか面白さの一つとしてはあると思うんだよね、そのニノさんの。
うん、
ただそれが100になるかっていうとまた別の話でさ、
うん、
だそこがなんかこう難しいよね。
そうっすね
まあそんな感じで多分みんな悩んでるんだと思うんだけどな
まあ悩んでんだろうね。
うん、
ますますなんでユリイカであの僕の作品載ったのかとか、あれ書けたのかが分かんなくなった
いやだからあれ最初ねえ、あれなんであれ書いた、ネノさんが自発的に書いたんだよね、なんか英語と日本語。
あ、そうそうそう、自発的
に書いた。急にね、急にだよね、しかも
急にだし、うん、
だからなんかあれじゃない、今回のこの日本語のやつもさ、なんかこう急にできるようになったりするんじゃない
まあそういうことか。
うん、なんかこれで話したらさ、なんかそういう意識が生まれるわけじゃん、その生活しててさ。
うん、
それでなんかある日突然なんか書いたやつがなんか微妙かなと思ってここに出してみたらさ、俺がベタ褒めするみたいな話がまたあるんじゃないの。
まあ確かにね、それはあるかもね、うん、そっか。
なんかあんまりねこうあれだよね、まあ確かに俺がさ今言った理論みたいな確かにあると思うのよ、その、まあ、右側と左側のガッチャンコがなんか英語と日本語だよねみたいな、でそれのなんか日本語バージョンのガッチャンコも作れるんじゃないのみたいな、まあ、そういう理論としてはさもちろんあると思うけど、でもそれが考えてできるかどうかってまた別だから
確かにね。
で逆にほら考えちゃうとさ、ガッチャンコした感みたいのが出ちゃうわけじゃん。
まあそうそうです、そうです
ね、あれなんかこれとこれ完全に切って貼ってないみたいなさ、
うんうんうん、うん、
だそれがね今よく出る場合もあると思うけど、まああんまり良くないとは思うから、うん、なんかちょっとまあそんなこともあったなぐらいな感じであれじゃない
いやまあでもちょっと来月はちょっとその辺を考えて 書いてみるわ。
書
いてみたいとこですね。
だから産毛色のギャングはこれはこれでなんか変えようはないと思うけどな、そういう意味では。
まあそうだよね、まあ、これはこれで投稿するか。
でもなんかタイトルさ、これぐらい思い切ってもいいと思うよ。
うん、
結構思い切っちゃっても面白いかもね。まあそんな感じですかね。
な感じですかね。
まあそろそろね、多分ウェブサイトもできてるだろうから、作品もねアップしてるかもしれないし、
知ってるかもしれないよね。
なんかこれ聞いてる人もね、なんか一緒に見てもらって、なんか、
うん、
いや産毛のギャン、産毛色のギャングめっちゃいいやんみたいなさのがあったりしたら、うん、まあツイッターとかでね言って、
そうなんですよ、
引用ツイートねしてくれたら嬉しいよね。
嬉しいですね。
あのツイッターでつながってるね、名村さんがね以前ねしてくれてね。
ああ、そうそうそうそう、そうだね。
ああいうのやっぱり、ああなんか聞いてくれてるんだって思うよね。ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。ただあのこれじゃあ聞いた後にみんなし始めたら、なんかそれはそれで仕込みみたいに見えちゃうから。
ああ、まあ金かけて桜入れてるみたいなね。それぐらいの資金力欲しいけどね。逆に、まあなんかね、詩とかの感想とかね、なんかこういうの、私は僕はこういうの投稿しましたみたいなのね、うん、あればね。
いやー、やりたいですね。聞きたいし読みたいし。
まあそんな感じですかね、今回は。
ですかね。まあ次の週ね、ユリイカのやつも出すんで。
そうだね、ユリイカ
のやつも出す。そっちもぜひ聞いてもらえればと思います
ね。はい、はい
はい、はい、
じゃあそんな感じで、
はい、今日はこれぐらいにしときましょう。
はい、ではお疲れ様でした。
ということで、
はい、ありがとうございました。聞いてくださ
ってありがとうございました。
さようなら。
またね、バイバイ。はい、
はい、
ということで、いつもならここであのエンディングが流れて、
はい、
終わりなんですけど、
はいはい、
ちょっと撮り終わった後に、
はいはい、
いろいろ手違いに気がつきまして、
はいはい、
多分この裏の冒頭で12月号に載るみたいな、
はいはいはいはい、
現代史手帳12月号に載る作品について話しますみたいなことを言ってると思うんですけど、皆さん現代史手帳の12月号は年末はなんか年間、
はいはいはいはい、
特集みたいな感じになってて、
はいはいはいはい、
新人投稿お休みなんですよね。
まさかのね、
まさかのね、
うっかりしてたというね。
そうで普通にこれ今僕ら11月なんですよ。
そう、11月の僕らね。
そう、多分この話の1ヶ月前の僕らは10月に撮ってますって言ってて、
そうそうそう、
そうで今11月なんですけど、
はいはいはい、
その、
まあ、11月も、ね、
間違いに気がつきまして
投稿しましたと。だからまあ2つガッチャンコで11月末までのは12月に出る1月号に乗る可能性があるっていうことで出ますと。
はい、ね、はい、なのでちょっと今ちょっと編集で多分切り張りしてくっつけて
テクノロジー
でちょっと変な感じになってるんですけど、
変、すいません、変じゃないんです。変じゃないんです。変じゃないんですよ。10月の俺らが変だったんですっていうね。
そうそうそうそう。なのでちょっと来年には僕らメモを残しといて。
そうだね、
うん、
だからなんならリマインドしてほしいわ。
いやそれね、本当に
あれ来月はあれですよねみたいな、確かにってなりそう、忘れてた、ね、
はい、
はい、
ということで11月に書いた作品の、
はいはい、
まあ自分たちの作品を読むと、
うんうん、
でこれが12月末に出る1月号に載るので、
はいはい、
ちょっとそれのまあお互いの作品を読むっていうのをやっていきたいんですけど、
はい、まあ、今回は私は出さなかったという、うん、久々に出さなかったなと
思って、はい、だいぶ久しぶりさだよね。てか初めてじゃない？
初めてかもね。
うん、
ちょっと
まあそういうこともありますよ。
そうそうそう、
ちょっと書けねえなって感じになっちゃって、
あ
早々にちょっと諦めた、まあね、いろいろ、あまあ諦めも肝心かなと思って今回はもういいやと思って。
確かに確かに、まあまあそういうこともありますよということで、はいはい、で僕が11月に書いた作品があるんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっとねこの最後のところで僕が書いた作品を読んで19の裏は終わりになります。
はい、
ということで、はい、
ちょっとお得な感じにやっていきましょう、しようかなっていうね。
お得お得確かにちょっとお得はお得なの か,
うん、そうでしょで、まあ、今回は、はい、泡、はい、これはどう読めばいいの、泡スラッシュサクレススラッシュ罠、
うん、まあスラッシュは読まなくてもいいと思うんだけど、泡炸裂罠っていうタイトルの作品です。で、
うんうん、
多分10月号で、あ、うんうん、10月に撮った時、
うんうんうん、
まあ、あのゆうやからもうちょっとその自分なんていうの、僕が何を書こうとしてるのか自分で一回こうその詩を読んで、
う
ん
うんうん、
まあ、あのなんか分かんない部分と分かる部分をこうガッチャンコさせるような詩にするのもありなんじゃないみたいなアドバイスをしてくれたと思うんだよ。
はいはいはいはいはい、
ていうかまあこの19の裏を聞いてくれてたもその流れなんで。
そうだね、その話してたね、そういえばね。
そうそうそう、
うんうんうん、
そうなんですよ、してたんですよね、
うんうんうん、
でちょっとそれを踏まえて今回は、うん、ちょっとまあ自分なりに書いた後に何回かこう読み返して書き換えて、でそのまあ分かる部分と分かんない部分、まあ分かんない全部分かるようなものにはしてないけど、分かるところと分かんないところにがあるような感じにちょっと作った、
うんうんうん、なるほどね、
っていう感じですね。
はいはいはいはい、はいはい、なるほどね。なんかこうこれのなんかこうそういう意味では分からないところで言うと、なんかこう話がなんかこう飛ぶ感じってこと、この炭酸の話なのになんか天国みたいなところに飛んでるみたいなとこなのかな。
なんかその3歳児のことを、
うんうん、
すごい短く2、4、6、や11行の詩なんですけど、うんうんうん、まあ、どうして泡が消えちゃうの、3歳が聞いてきて、うんうん、で炭酸は抜けちゃうものだからね、まあ多分炭酸の話、炭酸の泡のことで聞いてくる、
うんうんうんうん、
でそれに対して3歳が違うよ、泡天国に行くんだよね、きっと上で幸せって言ってるだけの詩なんだけど、まあそのまあ分かる部分としてはこの会話っていうのはちゃんと意味がある程度成立するように、そのシチュエーションっていうのが結構分かるかなっていう意味では結構リバイズしたんだよね。
はいはいはいはい、
うん、
まあ、なんか分かんない部分で言うと、その現世とそのなんていうの、天国みたいなことなの？
うん、まあそうだね、この会話が持つところの意味みたいな部分は、まあ あんまりこう意味っていうのを肉付けしないままにしたかな、
はいはいはいはい、
っていうか、まあ、僕も自身もそんなにこのじゃあ会話にどういう意味を持たせているのかっていうのも、
うんうんうん、
あんまりないんだけど、うんうん、あんまりないっていうか読み解けるものは多分なんかあるかなと思うんだけど、
うんうんうん、なんかタイトルとかも変わってるよね、変わってるというかちょっとひねってきてる感じはするよね。
そうだね、で罠っていうのを入れたんですけど、
うんうんうん、
ま 結構僕はこの作品を、まあ、不気味だなと自分で読んでたんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、なんかそのハンス、
まあ、なんかちょっと天国とか地獄とか現世とかって、まあなんか怖いっちゃ怖いもんね。
うん、
まあよく捉えればね、別にあれなんだけど、悪く捉える人もいるしね。
うん、そうそうそうそう、
なるほどね、なるほど。なんか、まあ、なんかこの詩はなんかこの詩でなんかこれはこれでなんか こうだと思うのよ、もうもはや。なんかこれをなんか直そうとかっていうのは、うん、まあないかなって思うんだけど、
うん、
なんかそのやっぱこれの前で話してたであろう曖昧さみたいな、
うん、
なんかだからまあその10月に行った俺でのなんかよりなんかこう補足というかをすると、
うん、
多分そのなんか例えばなんかニノさんがなんかこうわからないこととか曖昧だと思うこと、
うん、
じゃないと思うんだよね、うん、っていうのはなんていうのかな、うん、なんかニノさんが考えたり思うなんかこう曖昧さとかその、
うん、
ではなくなんかこうニノさんが書いたことが曖昧じゃなきゃいけないと思うんだよね。なんかこう、
うん、
その何か曖昧なことが世の中にあって、うん、それを書くんじゃなくてなんかこう、うん、ニノさんがこう書いたものがあれこれって結構なんか重要なことなんじゃないというかなんかこうあれなんか曖昧だけどなんかこうここってなんかこう重要だよねっていうか、
うん、
なんかね そっち方面でなんか考えた方が俺はいいかなと思うんだよね。
ちょっとまあ僕的にはそっち方面で考えてると思うんだよね。
うーん、なるほどね。
うん、
そう。でもなんかこの詩だとなんかちょっとニノさんらしさはないかなって思うかな正直。
うーん、なん
か
なるほど。
タイトルは結構ぽいかもしれないけど、
うん、
なんかこうわかんない、なんか今まで読んできた感じのやつだとなんかあんまりなんかこうそういう三歳児とか天国とかってあんまりなんかニノさんの詩の雰囲気とマッチしないかなって思う、なんか今までの感じだと。
今までの感じっていうのは、
まあ、なんか誤訳とかまあ良かったって言ってきたものたちをなんか考えるとなんかそうなんか違うことをしようと思ってるっていう感じはするんだけどなんかそれが合ってないような感じがする俺には。
なるほどね。
ただなんかそのなんて言うんだろう、そのなんかこう曖昧さみたいなのをなんか考えていくみたいな方向性は、まあ、絶対に合ってると思うんだよね。曖昧さっていうのもさ、難しいけど、うん、曖昧さでもないんだけど、
うんうんうん、
なんかこうだからまあ俺はなんかこうそのニノさんに伝えるのになんかこう曖昧さとかなんかこう、
うん、
矛盾感というかっていう言葉を使って俺は言ってるけど、
うん、
でもなんかそれが指すものっていうのがさ、そのニノさんの中ではもしかしたら違うかもしれないっていうのもなんかあるかもなとは思ったな。
違うかもしれないっていうのはどういう意味なの？
だから 俺なんかでもさ、うん、よくあるんだけど、俺は普通に書いてるだけなんだけど、うん、ニノさんが読むと、いやこれってかなり特殊だよねみたいなことって普通にありえると思うんだけど、
うん、
だからニノさんの中では結構普通なことなんだけど、実は俺が読むと、いやこれって結構やばいんじゃね、うん、みたいな、なんかまあそれをね、なんかこう探せとは言わないけど、なんかそういうものがなんかこうあるんじゃないかなって思うんだよね。
でもそのまあ、うん、それは何、誤訳の詩みたいな感じ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
うん、
なんか確かに、
まああの誤訳の、うん、は分かるんだけど、そのまあ誤訳にはちょっと時間がかかるから、まあ、それとはちょっと違う、まあ誤訳と同じようなことを、まあ、日本語の、うんの分だけの詩で、まあ、できないかなみたいな話だったじゃん。うんうんうん、まあそれは結構そうだなとは思うんだよね。ゆうやの言う通りかなと思うんだよね。
うんうん、
でその日本語的な、その日本語のなんだろう、じゃあまあまあこの詩の中にその引っかかる部分がないって言われればまあそれまでなんだけど、
うんうんうん、
そのゆうやと同じようにエキセントリックでちょっと特殊なシーンっていうのを、
うんうんうん、
まあ、僕が探すっていうのも違うかなとは思うんだよね。なんかその、うん、なんかまああのこうゆうやのシーンみたいにこうシーンごとに、そのシーンごとにこうちょっとなんていうの、特殊な状況みたいなのを、まあ、探して、まあゆうやなんか特殊って思ってるかどうかは分かんないけど、
うんうんうんうん、
それを書くと、で他の人からしとれば、うんうん、って思うようなシチュエーションだったりすると、
うんうんうん、
それを見つけていく作業が、まあ、じゃあ全部の詩人にとって正しいのかっていうと、
うん
うん、まあ、そうではないとは思うんだよね。
まあ確かにその特殊みたいな面ではそうかもしれないよね。
まあそのゆうやが言うようにフック的なものを、まあ、探した方がいいよねっていうのはのがアドバイスなら、まあそれはなんか、まあ、まあ確かにわかるかなって気はするんだけど、う
ん、そうそうだよね。なんかこう、まあでも結局それを探してるってことだもんね。なんかそのまあ、フックではなかったとしても、なんかその世の中的なフックではなかったとしても、うん、なんかこうニノさんが日本語だけで書く上でなんかこうしっくりくる、なんかこう居場所みたいのがさ、
うん、
なんかそれをなんかこう探るっていうなんかこう旅ってことだよね。
あ、そうそうそうそうそう、で、まあそのそれって多分文体詩形に現れてきたりとか、
うんうんうん、
あと、まあ、言葉そのものに現れてきたりとかはあると思うけど、
うんうんうん、いやこれはでも結構だから、そもそもさ、なんかこの議論自体がさすごい特殊だと思うの、うん、まず英語と日本語で書くのがあってっていう前提がすごい特殊だと思うのよ、まず。だからまあその時点でさ、なんかもう、
うん、
だから英語と日本語で書けるのあるんだからいいじゃんっていうのはさ、まああると思うのね、そもそも。でもまあそれがね、うん、時間がかかって、なんか一応毎月投稿みたいな今の形態だとさ、なんかこう書くから、
うん、
なんかちょっと日本語でも書けた方が、まあ、実際幅も広がるしいいんじゃないみたいな話になってるから、まあなんかこう、
うん、
その時点でまあある程度個性はゲットしてるのかなとは思うんだけどね。
あ、まあ確かにね、
うん、だってこんな議論ないでしょ、うん、そもそもだってさ日本語だけで隠しがとかおかしいでしょ。
まあ確かに、
うん、日本語だけで隠しってなんだよって思うと思うよ普通に。
あ、確かに確かに、
普通に日本語だけで書けよっていうさ。だからなんかそういう、あ、でもなんか今ちょっと言ってて思ったけど、逆になんかこうより多言語みたいな話も出てくるのかな、ちょっと混乱させるかもしれないけど、
あ、もっと何、フランス語入れるとか。
あ、そうそうそうそう、逆にね、だから そのフランス語とかさ、うん、イタリア語とかさ、例えばギリシャ語とかラテン語とかって、うん、ニノさんは分からない知らないわけじゃん。
うん、
逆になんかそういうのを入れちゃえばなんか別に、うん、その今まで書いてきた語訳みたいなさ、なんかこう、
うん、
ちょっとパチッとするようななんかこう意図が、
うん、
まあある程度明確にあって書くみたいなとこから逆に逸脱できるというか、うん、こいつなんかフランス語も入れてきたぞみたいな
まあでもちょっとそれアイディアとしてはまあ面白いんだけど、うん、ちょっと危ないのはその、まあ、結構僕英語の、まあ、僕はある程度英語が、まあ、使えて、
うん、
で自分が書いてることの意味っていうのをさ、
うん、
まあ、分かる部分もあれば分かんない部分もあって、
うん、
で英語と日本語っていう、まあ、そもそもその語訳のなんか語訳、まあ、前にももしかして話したかちょっと覚えてないけど、
うんうんうん、
その語訳とかの詩を語訳シリーズの詩を書きたいなと思ったのが、
うんうん、
その翻訳によって生まれるその微妙な言葉のズレみたいなのがやっぱ詩とか、
うんうんうん、
まあを英訳したりとか和訳したりしてるとまああるわけじゃないですか。
うんうん
うん、それをなんか自分の作品でやるっていうのは結構面白いかなっていう部分もあるのよ。
うん
うん、でそのフランス語とか、まあ、僕が知らない言語をこう入れるっていうのは、まあ、なんだろう、ある意味、まあ、パッと聞いてたけどね、その iPhone に自動初期させるとかなんかそれにちょっと近いかなみたいな感じはあったかな。
うんうんうん、
だからそのそうね、
だよ、なんかその英語と日本語のさ、なんかニノさんの中での英語と日本語の距離はそのまあ自分の体の中に近いっていうのが あって、
うん、
でそこの距離感を書きたいっていうのはあると思うよ。まずそれが今までの語訳とか、うん、それがなんかその翻訳した時のズレみたいなことだと思うんだよ、その英語の自分と日本語の自分のズレみたいな、
うん、
それがあることによってなんかこう同じこと言ってるのになんか違うこと言ってないみたいなことが起こるわけじゃん、うん、でなんかそのズレを書くっていうパターンがなんか今までのパターンだと思うのよ、その成功例としてね、
うんうん、
で今回そのなんか日本語だけで書くパターンでその語訳的なズレを日本語だけで表現できないかみたいな方向がまずあるわけじゃん、
うん、
でまあそれはそれで進めていく、歩みを進めていくとしてなんかその、
う
ん、
また別のスタイル
だからその今言ったそのフランス語とかそういうのをなんか入れ込むっていうののワンパターンとして、そのフランス語とかイタリア語を入れるってことはその翻訳のズレを書くってことじゃないってことじゃん、逆に考えるとね、うん、
まあ逆じゃなくてもそうだよね、
うん、逆じゃなくてもそうだよね、うんでもさ、それってその離れられるってことじゃん、その英語と日本語の距離から。
うん、うん、でもなんかどうなんだろうね。
でそのさっき言ってた、うん、自動書記的なものでいいと思うんだよね、逆にてかだと思うんだよ、うん、で結局なんか自動書記的なものってなんかエクスキューズ感が俺結構あるのね、
うん、
なんかこうなんて言えばいいんだろうな、こう意図的に書けないから無意識で書くわけじゃん、
うん、
で無意識でしか到達できない、意図では到達できないとこが、意識では到達できないとこがあるから無意識にならざるを得ないみたいな、うん、なんかそういうちょっとエクスキューズ感があると思うのよ、
うん、
なんかもう致し方なくないみたいな、
うんうんうん、
だからそれを書け、それも書けばいいんじゃない、うん、書けばいいんじゃないというか、だからまあ具体的に言っちゃうとなんか米印イタリア語の部分は Google 翻訳ですとかさなんかそういうパターンってこと、
うん、
なんか
まあまあ言いたいことは分かる、
その方面もあんのかなっていう まあか、
なるほどね。
そうそうそう、なんかその日本語だけパターンがあるんだったら増やしてもよくないっていう。
うん、
なんかなんかあるあるような気もするんだよな。中国語とかさ、韓国語とか、なんか単語だけとかでもいいと思うんだよね。まあうまくいくかわからないけどね、なんかその形式としてなんかそういう方向でなんかもうあんのかなっていう、もうちょっとわかんない、まあニノさんがピンときてないのなら違うのかもしれないけど単純にね
あ、まあ、あの方法論としては分かるよ、ニーヤの言いたいことは、うん、ただその、まあ、その方法を取るか取らないかは、
そうだね、
まあ、その書き手に委ねられるかなって気はするかな。
方法論すぎるって感じもするしね、
うん、なんかそれどうなんだろうね、
それ理屈じゃないみたいなね。
そうなんか結構理論的すぎんっては思ったかな。
あ、まあそれはあるかも。
まあまああのまあ、もちろんその通りだと思うんだよ、ゆえの言う通り。でもその理論と、まあ、まあ実際書かないとそれがいいか悪いかって分かんないけど、
うんうんうん、そうだよね、
うん、なんか難しいね、理論ファーストで、まあ、理論ファーストで書く詩があっても面白いかもしれないけどね、こう組み立てるみたいな感じで。ただでもその考え方でいくと結局語訳の詩にまあ戻っちゃうかなって気はするかな、
うんうんうん、
書き方としては。
まあ確かにね、
うん、
なるほど。でもなんか面白くなってきたんじゃない他人事他人事になっちゃってるけど、
うん、まああの結構自分では書いてて面白いなと思うから、
うん、
まあなんかこういう感じのも
開発してる感じじゃない？開発感出てきてるよね。
うん。
なんかペディーズのあのホームページでなんか上げてたやつでもあったよね。iPhone で書きましたみたいなやつ。
うんうんうん。
なんかああいうのもさ結構なんか興味持ってやってるもんね。
そうだね、まああれ最近やってないけどね全然、うん、
まあそんな感じですかね。
まあそうですね、
今回は俺は出さなかったし、
はい、
まあ
来週は、まあ、1月号の、
うんうん、来週はないのか、
来週あるしょ、ユリカ、
ユリカがあるのか、まあ、ユリカもね、合わせて聞いてくださいと。ユリカ俺頑張って出したんでは
い、
ということで、
じゃあ
2度目の
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、1度目のありがとうございました。もしかしたら僕が編集で消してるかもしれないけど。
ああ、そっか、じゃあ1度目になってるかもしれない。ありがとうございました。
まあじゃああえて残しておくか、はい、
じゃあまあ長々と
聞
いていただき、
まあ、はい、
ありがとうございましたと。
ありがとうございました。はい、
はい、ではさようなら。
じゃあまたね。